この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りします。毎月第2水曜日のこの時間、日々の生活の中ではあまり体験しないけれど、いざ直面した時にどのようにすればいいのか、例えば相続、会社の登記、成年後見、裁判書類などの作成、そんなシーンに的確なサポートしてくださる司法書士さんにお悩みへのアドバイスいただきたいと思います。今日のご担当は兵庫県司法書士会伊丹支部から岡本さん、お電話でご出演してくださいます。岡本さん。
あ、はい、あ、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。さて、今日のお悩みといいますか、はい、事例をまずは私の方からご紹介してよろしいでしょうか。
はい、お願いいたします。
はい、はい、よろしくお願いします、はい。私の父は現在78歳です。父は不動産をいくつか所有しており、その不動産を賃貸して資産運用しています。今はまだ父が自ら運用管理できていますが、何分父も高齢ですので、病気や認知症などで自ら運用管理できなくなることも考えられます。父が病気や認知症などで自ら管理できなくなった場合に備えて、最近よく聞く家族信託という制度を父に勧めようと考えていますが、あまり詳しくありませんので、信託とはどのようなものか教えてくださいという事例ですね。では早速、この私もなかなかこのあたり、詳しくわからないんですけど、信託、はい、というのはどういうことなんでしょうか。
そうですね、はい、まず、まあ、委託者って言うんですけど、まあ、この場合はお父さんですね、
はい、
でお父さんが、まあ契約とかですね、まあ、遺言でも結構なんですけどね、
はい、
信頼してできる人に財産を託すんですね、
はい、あ、はいはいはい、
不動産とか金銭などの財産を託す、はい、で、はい、実際にもその方に移転してしまうんですね、財産を。
あ、はい、
でその、委託者が設定した、まあ、お父さんですね、お父さんがこういう目的でこの財産を、運用してくださいとか使ってくださいとかっていうことを決めるんですね。信託の目的っていうのがありまして、
目的、信託の、はい、
ですからこの財産をこういう目的で使ってくださいということを、はい、ある信頼できる方に託すんですよね、
はい
はい、それが受託者っていうんですけど、
はい、
で受託者に託して、その受託者がその信託の目的に従ってですね、今度利益を受ける人、
はい、
例えば、まあ、今回の不動産であれば家賃ですね、上がってきた家賃をお父さんのために使ってくださいとか、お母さんのために使ってくださいとか、
はい、
その、信託の契約によって利益を受ける人、
はい、
この場合であれば、まあ、お父さんが、まあ、仮に認知症になった時のことを考えられてるんで、はい、息子さんにまず元気なうちに託しとくんですね、財産を、
はい、
でこれを、まあ、家賃を収益上げてもらって、
はい、
でそれを私の生活費に当ててくださいよっていうことができるんですね。でその利益を受ける人が受益者っていう、ちょっと言葉分かりづらいんですけど、
そうですね、はい、ちょっとじゃあもう一回ここで整理して、はい、今出てきた、じゃあまずは委託者、はい、これをもう一度ご紹介いただけますか。
そうですね、
はい、
これが、委託者、今回でいうお父さんなんですけど、
お父さん、はい、
信託の、この信託の中で信託を設定する人、
はい、
この場合は財産を所有している人ですね。
はい、そう思ったら分かりやすいですね。
そうですね、財産を所有している人が、はい、まあ、信託を、まあ、設定する人、
はい、
まあ、こういう目的で使ってくださいよっていう決める人なんですね、
は
い、
目的までもきちんと決める人、はい、財産を持ってて、
はい、
はい、
で、受託者、
受託者という言葉が出ました、はい、
委託者に対して今度受託者っていう、はい、受ける人ですね、まあ、言ってみたら依頼する人と引き受ける人、
あ、はいはい、
依頼する人が委託者で、
はい、
引き受ける人が受託者、
はい、
で、まあ、信託を受ける人、はい、まあ、この信託の、まあ、事務処理をしてくれる人ですね、この場合子どもさんになります。
はい、はい、実際の行動をしてくれる人ということで、
で実際このお二人が契約をまず結ぶんですね。
はい、
信託契約っていうんですけど、まあ、結んで、
はい、
でそこで、まあ、お父さんがこういう目的でって決めるんですね、
はい、
でここ次に出てくるのが受益者っていう形ですね、
はい、
この信託の契約で利益を受ける人、
はい、
まあ、今回で言うと、まあ、おそらくお父さんが、まあ、自分が、まあ、例えば認知症になった時の、時にもう自分でできなくなってしまうと、
はい、
そしたら自分の財産なんで本来なら、まあ、 自分がしないといけなくなるんで、いけないんですけども、認知症になるとできなくなってしまうので、まあ、息子さんに託したわけなんですね、
はい、
でその息子さんがそれを運用して、うん、その運用した利益をまたお父さんに返してあげると、
はいはい、
これが受益者っていう形なんです、
はい、じゃあこの信託という時に、はい、まあ、専門用語でちょっと難しいんですけど、はい、出てくるのは委託者と受託者と受益者というこの3つがあって、
まあ、依頼する人と受ける人と、はい、
る人
で最終的にこの信託で利益を受ける人、
はい、
この3人が出てくるんですね、
はい、
それが委託者、受託者、受益者っていう形
ということになるんですね、
はい、
はい、字で書くと、まあ、少し意味が分かってくるかなという気もしますね、
ですから、まあ、今回の場合で言いますと、まあ、お父さんを認知症とか病気になった時のことを考えられているので、まあ、お父さんがまだ生きているのが前提ですよね。
そうですね、
まあ、
はい、
生きているけど、まあ、認知症になってしまうとお父さんが管理できなくなる、うん、
はい、
例えば契約するにしてももう認知症でったらお父さんができないで後見人が選任されてしまったりすると、うん、勝手にも今度そういった収益目的とかではできなくなってくるんですね、そしたらもう元気なうちに息子に託しといて、
はい、
でただ息子に託しといてこの目的で、
はい、
収益家賃をちゃんと回収してくれて、はい、我々の生活費に当ててねっていうような形でお願いができるんですね、
なるほど、これが信託のこう仕組みと、
そうですね、
専門用語のご説明いただいた、
は
い、でもう少し仕組みを詳しく教えていただけますか。
そうですね、
はい、
まずこの信託っていうのは、まあ、先ほどから託すって言ってますけど、はい、実際は、まあ、今回で言うと息子さんに財産を移転してしまうんですね、
はい、
ですから預けるだけではなくて、息子さんの名義にしてしまうんですね。
名義が全部変わるんですね。
名義が変わります。で、はい、息子さんの、まあ、ものを言ったらおかしいですけど、所有に一応するんですね、信託するんですね、
はい、じゃあ不動産は全部お名前が息子さんの名前に変わる、
息子さんの代わりになります、
はい、
ただからといって息子さんが何でもできるわけじゃないんですね、
はい、
息子さん固有の財産になるわけでもないんです、
ね、わけではない。
先ほどもちょっと言いましたけど、信託の目的っていうのがありまして、
はい、
この目的をまず契約の時に決めてるんで、
あ、はい、
この目的以外では絶対に使ったらダメな、目的以外のことをしたはダメなんですね、
はい、
ですが例えば今回で言うと家賃を回収してお父さんに利益をする、
はい、
っていうようなことを決めたら、それ以外のことは一切できない。売却をしたりとか、
はい、
それは一切できなくなるんですね、
はい、
ですから、で息子さんの財産でもない、で、はい、お父さんの財産でもまたない、
ね、そうですね、
そうです。ですからその中の利益だけを、まあ、受益者が、まあ、今回でいうとお父さんが利益を受けるというような形になるので、
はい、
そこがちょっと普通の委任とかとは違うところですね、財産を管理してもらう、委任して財産を管理してもらうのとちょっと違うところになります。
あ、そうなんですね、ここが大きく違うということですね、
はい、
そうです
、
わかりました。じゃあちょっとここで1曲お送りして、後半まだまだお伺いしたいこともありますので、はい、でこの後半始まった時にはもう一度簡単に前半のおさらいもお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りしています。今日のご担当は兵庫県司法書士会伊丹支部岡本さんです。今日はお電話でのご出演です。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
それでは今日の事例をもう一度ご紹介しておきましょう、私の父は現在78歳です。父は不動産をいくつか所有しており、その不動産を賃貸して資産運用をしています。今はまだ父が自ら運用管理できていますが、何分父も高齢ですので、病気や認知症などで自ら運用管理できなくなることも考えられます。父が病気や認知症などで自ら管理できなくなった場合に備えて、最近よく聞く家族信託という制度を父に勧めようと考えていますが、あまり詳しくはありませんので、信託とはどのようなものか教えてくださいということで、難しい言葉も出てきましたが、もう一度じゃあおさらいで簡単にご紹介ください。
そうですね、まず信託ですね、
はい、
委託者から受託者にですね、
はい、
財産を移して、はい、その財産を受託者がですね、
はい、
管理運用して、
はい、
で受益者のために、まあ、資産を 事務処理するというような形ですね。はい、はい、
で今回の場合だったらお父さんがあの不動産の賃貸をされてるっていうことなので、はいはい、この家賃などをあの、はい、請求したりというそういう、 あの
そうです、ね、
行動を息子さんにしてもらうとと
かあとまあ、はい、例えば契約とかですね。
ああそうか、入られる新しい方の
新しく入る契約だとか、はい、で例えばその家賃を今度元手にまた別の不動産を買ったりとか、
はいはい、
そういったあのいろんな柔軟なことができるんですね。
公
権ではちょっとそこまではなかなか難しい。例えば借り入れとかしてまたさらに新しい、あのあれを買うとか、はい、っていうこともまあできるんで、できるんですね。
はい、なんか今回はその不動産この目的をちゃんと、はい、あの外さないでそのことにかなって、はい、あのどちらの財産にもならない形にしていくけれども、
ね、
ということでしたね。
はい、目的がすごく重要になります。その目的以外のことはもう絶対にできないということで、はい、例えば売却をしたりとかですね、そういったあの目的に決められてないこと以外はできないという形ですね。
は
い、
でその目的はお父さんが決められる、ね、ということですね。
基本はもう委託者が決められる、
はい、
あのこういうあれで、うん、あの管理運用してくださいねという形、はい、もちろんあの売却あの処分の、目的を決めていれば処分すること
もしても大丈夫という、
そうです、
はい、なるほどね。
そこはもう自由に決めていただけるということですね。はい、
だからそこがいわゆるあの生前贈与とはまた違うということになるわけですね。
後見、ね、後見と方は変わってくると
思うんですね。それとも違ってくる、
はい、
はい、分かりました。じゃあ後半の方は今回はその信託のいい点悪い点といいますか、はい、ちょっとあのこの辺が面倒だとか何かありましたらご紹介ください。
はい、まずあの一番の、まあ、これはメリットになると思うんですが、
はい、
契約や、遺言でですね、財産を先ほども言いましたけど、柔軟に、管理方法を自由に設定ができるんですね。
そうですね、はい、
でまあ、あの先ほども言いました後見、特に任意後見に似たようなこともできるんですけど、
はい、
それよりかはやはり柔軟にかあの財産の管理等を決めることができます。
はい、
ですから例えば不動産を再投資したりとかですね、借り入れをしたりとか、
はい、
で売却は後見制度ではなかなか認められにくいところがあるんですけど、信託、の場合はもう当事者間の契約ですのでね、自由にそれは決めていただくことができるんですね。
はい、
であともう一点ですね、はい、あの費用面で後見、より安くなる可能性はあります。
あ、そうなんですか。
はい、あの最初にね、あの契約書とかは作成したりとか、いろいろしないといけないんで、費用は専門家に頼むことがなると思いますのでね、はい、費用は若干かかったりはするんです。
初期費用はかかると。
そうです、初期費用はかかりますね。はい、ただあの、まあ、後見の場合でしたら、あのずっと毎月後見任後見なんかでも後見監督人に毎月報酬が発生するわけなんですね。でそれが、依頼者あの後見人が非後見人が亡くなるまで続きますので、 あのそれが長引けばあの、費用もだんだん加算でいくというような形になるんで、はい、まあ、費用が安くなる場合があります。うん、
こちらは毎月毎月の支払いになるので、
はい、
長ければ、高額になる、合計してみればなる可能性もあるという。
はい、
はい、
であとはまあ世代間を超えて財産承継ができる、例えばお孫さんですね。
はいはい、
あの任意後見とかの場合でしたら、本人が亡くなりましたら、
はい、
そこで後見がの任務が終了して、
そうですね、
であとはもう相続財産になるだけの話ですので、はい、次の子供に次の相続に引き継がれるというだけなんですけど、あの信託の場合ですね、
はい、
まあ、先ほども受益者って利益を受ける人、
はい、
そういうのをずっと決めていっとけば、まあ、今度1番目の受益者が亡くなったら今度2番目の人にっていう形でずっと引き継ぐことも可能なんです。
はい、なるほど。
で財産をですから移転してしまってますからね、その受託者に、
はい、
だから相続財産にもならないっていう形にはなりますね。
なるほどね。
はい、ただまあちょっと税金的な部分に関してはそういう取り扱いはしないんですけどね。ただまあ、相続財産ではなくて、まあ、信託財産になるので、私が亡くなったらこの財産は、誰かにあれしてくださいっていう形でずっと引き継いでいけることも可能です。
ああ、は
い、
そうなんですね。でこの契約というのは、はい、あの変えることはできるんですか？
元気なうちは可能ですね。
はい、はい、判断ができる範囲だったら。
そうです。もうあくまで契約ですので。ですから、逆に言うと、信託の自体も元気なうちしかできないという、
ね。
はい、
あ、そうですね。
判断能力がもう低下すると、もうそこはもう契約自体ができなくなりますので。
はい、今まではこう相続とか、そんなお話ばっかりでしたけど、こういう信託という形もあるという新たなご紹介を今日ね。
今後はそうですね。やっぱり財産を管理する上では、はい、一つ有効な手段かなとは思います。
あ、なるほどね。はい、そしてこの、いいことだけではないかもしれません。ちょっとデメリットありましたら。
そうですね。はい、後見との比較にはなってくるんですけど、心情看護っていうのがやっぱりできないっていう形ですね。
心情看護ですか、何でしょうか。
ですから、言ってみたら施設に入らないといけなくなったお父さんがなった、そういった、契約、本人が契約しないといけないっていう、そういった生活面ですね、生活面でのいろんな契約とかっていうのは信託ではできないんですね。これはもう後見になって、後見人の仕事、後見になってくるんでね。ただ息子さんとかであれば施設なんかは契約とか、
そうですね、
大体できると思うんで、それほど支障はないとは思うんですけど、ただ全部が全部そういうわけではないんで、後見との併用という形もあります、ですから生活に関することに関してはもう任意後見契約結んどいて、
なるほど、
例えばこの方みたいなのにその運用する資産があると、運用する資産がある場合はその運用は例えば後見人とかに行ってしまうとなかなか今度運用しにくくなってしまうんで、それはもう信託してしまうと、併用ですね、任意後見と信託の併用っていうやり方とかもあります。
いろいろ方法あるんですね、なるほどね。
であと税金面なんかでもちょっと注意はやっぱり必要ですね。
そうですか。
先ほどもちょっと言いましたけど、相続財産にはならないけど、例えば税務署はそういうふうに見なかったりするケースもあるらしいので、その辺はちょっと税理士さんに聞いていただくのが一番なんですけど、そういったちょっと税金面もちょっと注意が必要にはなってくるとは思います。
そうですか。ありがとうございました。今ご紹介いただいた中で、司法書士の皆さん方にお願いできる部分というのはどこになりますか。
そうですね、まず、これって決めずにですね、例えばこういう今回みたいなケースでご相談いただいて、でじゃあその方にはどういうパターンが一番当てはまるかっていうのはやはりこう模索しながら、提案もさせていただけますし、財産の規模とか、生活様式とかいろいろ違いますのでね、その方に合った制度をやっぱり利用することが必要になってくるんで、本人の希望を聞いてその人に合う制度を設計して提案をさせていただけると思います。
このあたりは本当に自分一人ではなかなかできないことですね。
そうですね。で、人それぞれ全く違いますから。
そうですね、いつもおっしゃるように100人いらしたら100人のパターンがあると。
そうです ね、はい、
なんかそのあたりをしっかり親身になってご相談乗っていただけるということですね。分かりました。で、残念ながらね、今コロナウイルスが感染が拡大してますので、無料相談というのが実際ちょっとサンダではね、行われてないんですけど、お電話ではね、司法書士会の方で、総合センターの方でね、していただけそうですので、じゃあそのご案内していきます。お問い合わせは兵庫県司法書士会総合相談センターまでお願いします。電話番号は 078-341-2755 078-341-2755 です。今日のご担当は兵庫県司法書士会伊丹支部岡本さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の放送は、明日までにはハニー FM のアーカイブにアップしていきます。スマホパソコンでいつでもどこでもお聞きいただけます。次回は2月10日にお送りします。来月もぜひお聞きください。この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りしました。